古代には万葉集というものがあります。万葉の代表的な歌人の一人に山の井の奥倉という人がいましてね、この人は非常に面白い経歴の人なんですよ。お父さんがね、富与の国かな、今の美馬名と言ってもいいと思いますが、今の韓国の南部に日本の領土がありましてですね、そこに進駐しておったわけです。そして百済党の連合軍で唐と新羅の 連合軍と戦ったわけです。で、向こうは唐と新羅と、まあ、大軍ですからね、負けまして、引き上げたわけです。お父さんと一緒にその山の井の奥倉も引き上げたわけです。ですから山の井の奥倉という人はまず、子供の時から韓国をですね、当時の百済をしておった人です。新羅もしておったでしょう。それからですね、秀才なもんですから後に遣唐使についてですね、遣唐使というのは身分の高い人ですが、まあ、それにお付きになる人もまたこれは非常に才能で、優れているという人がついているわけですが、その遣唐使について、当時の唐の都に行っているわけです。ですから当時でですね、朝鮮半島も知っておればですね、その唐という当時の大文明国の中心も知っているという非常に珍しい体験の持ち主でありました。で、この山の井の奥良がですね、万葉集の中に、一つ歌を作っております。皇居高麗の歌と、まあ、あの万葉集の長歌はしばしばですね、大は漢文で書いてあるんですよ。漢字で書いてあるんですね。中身の歌は全部大和言葉ですね。しかし、まあ、大だけは当時洒落てでしょうね。その元来、まあ、日本の歌にはその大がついてないんですから、大は皇居高麗と漢字で書いてあります。その中 で日本という国はどういう国であるかということをね、こう さりげなくこう歌った歌詞があるんですね。それは空光大和の国はといってね、空光は枕言葉で、空光大和の国はどういう国かというと、スメロギの慈しい国、言霊の先大国と語り継ぎ言い継ぎとこうざっとこういくんですね。ですから日本のという国はどういう国かといいますとね、一つはスメロギの慈しい国だというんですね。日本の皇室の系統が神代から続いているということですね。もう一つは言霊の先大国、日本には日本の国文学、言霊のこもった文学があると。この二つを、まあ、日本の国の特徴として挙げている。これは非常に面白いと思うんですね。